お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか夏休みスクールホリデーやっぱり長いですけど、もうすぐ終わりますね。
ねえ、なんかダラダラ過ごしてるだけのような気がするんですけど、
やっぱなんか冬の日本からこう暑いオーストラリアに帰ってくると体がなかなか慣れないんですけど、私やっぱ季節的には夏が大好きなので、
うん、
元気になったような気がします。そういう意味では
なんとなくわかります。
海もね、シドニーもそうですけど、メルボルンも近いですからね。
あとシドニーに帰ってくるともうなんか空が青いんですよ。
あ、わかります。
それで空港出た瞬間のあの青空が大好きです。
本当になんて言うんですかね、雲一つない空って、うん、なんかこっちにいるから当たり前のような感覚になりますけど、やっぱり日本じゃなかなか夏でも見れないですよね。
ですよね。なんか青さも全然違くないですか、日本と比べて。
そうですね。なんか本当そこにこうユーカリとかの大きい木の緑が生えるので、
うん、
やっぱり贅沢ですけど、オーストラリアの夏をエンジョイしとかないといけないなと思いましたね。
ですね。
ではですね、前回ですね、ちょっと2026年最初のテーマで、夏野菜を美味しく食べようというのをお送りしました。1回目はキュウリを皆さんにご紹介しまして、まあ、代表的なのが多分2種類、レバノンキュウリですね。レバニーズキューカンバーとコンチネンタルキューカンバーっていうのがオーストラリアには売られているので、皆様にちょっとこれレシピも含めてご紹介しましたけれども、ユミさんいかがでしたか？
いや、これはね、すぐやってみましたよ。う
ん、おー。
やっぱキュウリはいつも あるので、我が家に。はい、もう簡単で本当になんだろう。ワンランク上の？
うん。
お料理っていう感じですよね。
そうなんですよね。やっぱり、ちょっとニンニク入れるだけでもう洋風になりますし、なかなかそのハーブを使うって、慣れないと使わないじゃないですか。でも、実はハーブすごく使いやすいんですよね。
あとなんだろう、このディルが入ってるからちょっとカフェっぽくなるんですよね。
確かに、確かにそうですね。
普通ディルは買わないかな、うちでは。なので。
うん。いや、ディルってやっぱりレストランでこう、大体サーモンですとかお魚料理にね、ちょっと入っているっていうイメージが強いと思うので、うん、私も実はこのキュウリのニンニクハーブサラダにハマるまでは、ディルをサラダとして食べる機会って家ではなかったんですよね。
うん、
なんかこれに出会えて、あ、ディルってこんなにサラダにしたら美味しいんだと思って、なんかやっぱり買った時は私は結構マーケットとかで買うので、一束がバサッとあるんで、いろんなサラダに実は他入れてますね。ぜひちょっと皆さん前回の放送も聞いて、レシピチェックしてみてください。今日ですね、ご紹介するのは、夏野菜の二つ目ですね、ナスをご紹介したいと思います。まあ、実はこのナスも日本の長ナスと比べて、実はちょっと違う種類がオーストラリアにはあります。皆さん多分もご存知だと思うんですけれども、日本のナスよりも結構こう丸いナスですね。これは結構多く売られています。まあ大体エッグプラントって書かれてるんですけれども、あ、まあグローブエッグプラントっていうふうに名前が書いてあります。で、もう一つが、なんか日本のナスに似ているんですけれども、まあ、ちょっとまた違った種類の、レバニーズエッグプラント、あとロングエッグプラントって書かれたりもしていますね。大体この二つもよく見ると思うんですけど、他にもやっぱりタイのエッグプラント、こういうちょっと緑と白の小さいグリーンラウンドエッグプラントっていうのを持っていたり、本当マーケット行ったらね、白いナスですとか結構いろいろ種類はあります。ただまあ皆さんスーパーでやっぱり手に取って買う機会が多いと思うので、まあそういう意味では、やっぱりちょっと日本のナスに比べて皮がまず硬いんですね。あと、アクも強いので、なかなかちょっと焼きナスみたいなそういうシンプルな料理っていうのは難しいかなと思います。あと、ラウンドエッグプラントって結構水っぽいですよね。なんか、どうですか？
うん、水っぽいと思います。
そうですよね。
なんか、ナスでこう、味噌炒めとか、私好きでよくやるんですけど、はい、結構水分が出てきますね、やっぱり。
ああ、やっぱそうですよね。
うん、
なので、やっぱ焼きナスした時にね、すごく、なんていう、日本の
ああいうベーナスとちょっとまた違いますもんね。
うん。
まあなんかちょっとこう、ナスってなかなか皆さん調理するの腰で難しいと思うんですけれども、まあでも、その中でも私もそのナスを使って美味しいレシピをたくさん実は考えておりまして、やっぱり火を入れて食べるのが一番美味しいと思うので、今日はちょっとそのレシピもご紹介しようかなと思っています。で、今日ご紹介するのはですね、スーパーで手に入りやすい食材を使ってやると思うので、先ほどご紹介したこの丸みのあるこのおナスを使おうと思います。そしてエビを使います。エビはですね、もう頭の部分の、この味噌の部分も使って、エビのこの殻の部分も使ってちょっと出汁を取って、その2つをコラボレーションした、エビの旨味と、とろーりナスの冷製スパゲッティです。ゆみさん、冷製スパゲッティは好きですか？
大好きです。もう特にね、暑い夏の日とか食欲がない時とかは結構出ますね。あと作るのも簡単ですしね。
そうなんですよね。なんか意外と、まあ、そうめんほど簡単ではないかもしれないですけども、茹でて、で、そうめんだったらその間になんかネギ切ったり、生姜したりとか、ちょっと薬味をやると思うんですけど、もうスパゲッティのその冷製パスタの方も、まあ、その間に、要は、一緒に絡めるソースをちょっと作るだけで出来上がるので、意外と皆さん本当作ると簡単なんですよね。で、今日のパスタはですね、なんか本当に私が、エビが大好きなので、どうにかこのエビを、出汁もすべて、この冷製スパゲッティに一緒に絡めて食べたいなと思って出来上がった一つなんですけれども、本当にポイントは、先ほど言ったようにこのエビの頭の味噌も使うっていうところにあります。ちょっと早速ですね、レシピを皆さんにご紹介したいと思うので、材料、二人分ですね、こちらでご用意ください。まずですね、スパゲッティなんですけれども、まあ皆さん家にあるのでも大丈夫です。ただ、おすすめは、やっぱりスパゲッティを使う場合は、細めを、ご用意ください。もしくは、レースパ専用の、カッペリーニというのも売っていますので、まあその2つが一番美味しく出来上がります。こちらを、160g ご用意ください。そして、お湯は、茹で汁用ですね、2リットル。そしてその中にお塩入れますけれども大さじ2ご用意ください。でエビは、なるべく頭のついた殻付きエビ、だいたい8から10匹くらいですかね、ご用意ください。でおナス、先ほど言っていた丸いですねグローブナス、これを使おうと思いますので、こちらだいたい 100g ご用意ください。でニンニクが、1かけ、そしてこちらも、シソやミント、ちょっとハーブを入れると美味しいのでお好みでご用意ください。で、エビのこれ出汁をちょっと使うのに白ワインを使います。50ml、 そしてオリーブオイルが大さじ3、レモン汁が、大さじ 1.5、 そして、塩小さじ1と胡椒少々です。で作り方です。まずですねパスタを茹でます。皆さんパスタ茹でるときちょっと結構前にご紹介したと思うんですけど、なるべくその味見を茹で汁もしてください。で、ちょっとこう海水っぽいぐらいしょっぱいのが一番美味しいです。そしてパスタを茹でるんですけど、冷製の場合は、だいたいその表示されている、そのパスタのブランドによって10分ですか、11分書いてあると思うんですけど、プラス1分の茹で時間。ちょっと柔らかめで、茹でてください。そして茹で上がったら、氷水で締めて、キッチンペーパーなのでちょっとこう水気を切っておいてください。で、次にですね、エビの旨味オイルを作ります。まず、エビの殻は剥いてしまって、こう、頭と身に分けます。で、身は、もうそのまま、パスタと一緒に絡めてもいいですし、もし、細かくしたいときは、そこでちょっとだけ切っても大丈夫です。加熱前のフライパンに、オリーブオイルと、ニンニクを入れます。そして、中火で茹でるように炒めましょう。で、まず、エビの頭を入れて、その次に、身を入れます。そして、白ワインですね。アルコールを、飛ばしましょう。で全部アルコールが飛んだら、そこに、大体こう、もう赤くなってくると思うので、エビの頭とかの味噌が全部出て、もう頭は捨ててしまって、この残ったこの旨味たっぷりのオイルは、ちょっと冷ましておいてください。そして、ナスの準備です。ナスはですね、細めのくし切りにして、全体を軽く最初に、オリーブオイルで、あえるのがいいです。オリーブオイルもそんなにたくさんいらないんですけど、フライパンでこの後焼くんですけど、その前にオイルで
ナスって絡めるとすごく少量のオイルでしんなり焼けるので、皆さんやってみてください。で、フライパンを、熱したフライパンの上に、こう、オイルで和えたナスを置いて、しんなりするまで焼きます。しんなりしたら、お皿にとって、ちょっとこう冷ましておいてください。そして最後に、全部を混ぜます。ボウルに冷ましたエビのオイルと、あとエビ、ナス、レモン汁、塩コショウで味を整えましたら、水気を切ったパスタを加えて全体を よく混ぜます。味をここで馴染ませましょう。そして盛り付けてから最後に、まあ、好みですけど、さっとこうオリーブオイルをかけて出来上がりです。私は結構シソですとかミントとか、その時にあるハーブも入れるので、皆さんも好みで一緒にお召し上がりください。ゆみさん、いかがでしたか？
いや、もう美味しそうだ。ずっと想像してました。頭の中で。でもシンプルな味付けなんですね。
そうなんです。もう全然何も特別なね、いらないので、これはエビを本当に楽しむ冷製パスタですね。
じゃあ、エビの選びもポイントかもしれないですね。
あ、確かにそうですね。なんか結構こっちあるあるで、もう茹で上がっているエビあるじゃないですか。
うん。
まあ、あれは今回避けた方がいいですね。
うん、そうですね。出汁が出ないですね。
そうですね。で、まあ、もし殻付きじゃなくても、大丈夫ですけど、やっぱり今回冷製で食べたいので、なるべく皆さんちょっと頭の殻付きエビを選んでみてください。さあ、以前もですね、ちょっと実はこれ生ハムと、桃の冷製パスタなども紹介して、なんか結構お友達も、未だにそれを作っているみたいなんですね。そう、本当冷製パスタって一度作ると簡単なので、皆さん今回のパスタもぜひお試しください。で、次回もですね、何かオーストラリアの美味しいを見つけてご紹介しようと思います。お楽しみに。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。